Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsei story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。10月10日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き30年以上ものキャリアで聴く人を魅了するフルートの演奏や、頑張る誰かの背中をそっと押したいと学んだカラーセッションとカードセッションなどで、人とのつながりをとても大切にする人、木賀智子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回のオンエアでは、生まれつきの障害のこと、ご両親の優しさ、幼い頃の入院や学校のお話、中高生の頃の心模様などなど興味津々で聞かせていただきました。今日はその続きで、社会人になってから今までのいろんな経験について聞かせていただいています。今日の素敵すぎるワード満載のストーリーもどうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
私って結局かわいそうな人って生まれてんやろか。性格とかそんなん抜きにして、見た目の障害のせいで切られるんや。
あなたの方が年近いし、なんやったらやってみるか。
この人面白そう。新聞でこう顔隠して、絶対顔見えひん。
ものすごい剣幕で私を怒って。
おい、お前、今日飯食っていけ。
私のそばからこの子は離れるわけがない。高校の時に落ちこぼれやったから、
そこから音色が変わってんと思うんですよ。
継続っていうのは、間に絶対休みが入るもんや。
コツコツなんか続けてったらええことある。
FM G
あなたの人生ストーリ
ー。ともちゃん自身はそのいわゆる障害に対するコンプレックスとかなかったの？
あんまりなくて、どっちかというと、まあただ同じようにできな、ちょっとついていかれへんし、そういう意味で、障害なかったらもうちょっと楽やのにとは思ってたけど、ただそのうちの母の訓練のあれのおかげで、その高校以降はその障害が持ってるってことを忘れるぐらい何でもできとったんで、あえて言うなら、なんか小学生に真似されたり、やっぱ大人になってもするから、すごいそれは、ああ、私やっぱり見た目でわかるし、ああ、だからね、一番上で動けてた頃って、電車で席譲られるのすごい嫌でした。
ああ。
今は、どうぞって言われたらありがとうございますって言って、もう喜んで座る、今はね。だけど、20歳前後の時って、みんなと同じように立てたし、動けたのに、なんだ私、席譲られなあかんのって、当時はすごい、なんか、私って結局かわいそうな人って生まれてんやろうかって、やっぱ多分思ってたと思います、今ほど。
ね、なんかわかるわかる、それ。例えば 若い頃って好きな人ができたりするじゃない、恋したりとかさ。そんなんでも障害あるし、そんな実らんわなみたいな、そんなんとか思ったりとか、
はあ、割と思ってた。
あ、思ってた。
割と思ってたから、どうせ私は言うても無駄やしと思って、多分なんか私には関係のないことって どっかで思ってたかも。
うんうんうん、うんうん。
で、その20代の頃って、一番動けてたし、うん、その全部みんなと同じようにできたから、うん、だから逆にその時って、障害があっても別に同じようにできんねんから、うん、で、しかも友達もいっぱいいたでしょ。
うん、
だから私は性格とか、そういうのでカバーできるんやって当時すごい思い込んでて、
あ、
逆に。
うんうんうん、
だから一番体に自信があった頃はインターネットのそういうお友達を作りましょうみたいな子ね、
掲示板的な、
掲示板的なね、そういうのも積極的に言ってたしね、当時は。だから一回そういうのでそのメールでやり取りして、そこそこ仲良くなった人に会おうかって話になって会ったことがあるんですよ。で、会ってすごい話が盛り上がっとったのに、帰って家帰って次のメールを見た時に、自分が思ってたよりも私の障害が重かったから、で悪いけどこんな見た目が分かりやすい人とは自分の視野が狭いから、ちょっともう言い訳じゃないけど全然何付き合ってるとかそんな話は全然してないのに、
してないのに、
してないのにそんな風に言われたことがあって、あの時がやっぱり一番ショックでしたね。え、性格とか自分と気が合うとか、そんなん抜きにしてこの見た目の障害のせいで切られるんやって思って、 あの時はしばらくすごいショックやった。
ショックだね。
でだからその結構周りの友達に、私ほんまにみんなそんなに私の障害のこと気にしてんのって、その時友達に言うてしもた。え、私ってみんなに手貸してもう出しでまといなんって、で聞いた、その時初めて。何言うてんの、 あんたが障害があろうがなかろうが気にして付き合ってるわけないやろうがって全員言うてくれたけど、当時の友達。
思うわな。いや、それは辛かったね。じゃあでも、まあ、そういうこともありーのやけども、体はもう結構ガンガン動いたりしたら、もうご両親とかもすごい喜んでくれてはったんじゃない。
そうだから、もう何出たら鉄砲玉であったけどもうこんなにだからね、うちの両親厳しかったんで、二十歳超えたら、その言ったら夜ご飯食べた後カラオケ行きたいとか、
終電で帰りたいね
とか やりたいじゃないですか。だけど10時過ぎたら怒られるんですよ。
中学生レベルや
ん。そう、だから10時過ぎて怒られるから、それがすごいちょっと嫌やった。
まあまあ確かにね。やっぱ親は心配してね。
多分すっごい心配してるんで。
ね。で、まあ楽しい大学生活も終わって、就職はどんな感じ？
私実は自分がなんかやりたいことも何もわからへんかって、就活ってだから自分がその障害があるから、どうやって就職活動するのかもわかんなかったし、で、どうしようってこう思ってた時に、うちの母が音楽療法ってあるみたいだけど、あんた勉強しみひんかって言われて、で、あんた音楽好きねんし、いいんちゃうって言うから、音楽療法なんかわからへんけどって言いながら、その、大学4年ってもう卒論しかないから、暇なんですよね。だから、ダブルスクールして、4年の時に音楽療法の1年目、そこで勉強して、もう1年大学卒業してから、その音楽療法の勉強してました。
なるほどね。合計2年。
2年。
行った感じで。
で、だからほんまは、そこで、なんかこう、卒業したらどっか就職先でも斡旋してもらえるのかなと思ったら全然斡旋もなくて、
なくて、
でさて私どうしようって思ってて、音楽療法の外向けの講習会かなんかを勉強聞きに行ってた時に、心理療法士さんかな、がたまたま聞きに来てはって、その人が実は中学生で不登校の子で、保健室まで来れるけど教室入られへんっていう子がおると、でその子の話し合いってがだから週1回とかそんなんなんですけど、あなたの方が年近いし、ええかもしれへんから、なんやったらやってみるかってその時に言われて、でスクールカウンセラーじゃないけどその話し相手に行ってた。
あ、 もうアルバイトみたいな感じ
で、ね。そうそうそうそう。で、そこで、その子と交換日記をしました。で、その子と交換日記をして、で、歌好きって言ってたんで、そんで C カップって言ったから、うん、その子が C 書いてくれて、曲つけて、なんか、カセットに入れて最後あげた気がする。
おー、すごい。めっちゃそれ喜んだんちゃうの？
そう。なんか多分喜んでる。
すごいいい思い出になってるよね、きっとね。
多分ね。
いい話やなー。で、まあ他にも仕事したりとか。
大学卒業した、3年目。まだ学校行こうとしてたんですよ。資格取って、とか思ったんですけど、うん、一番必死になって勉強したかなっていうぐらい勉強したのに、試験に落ちたんですよ。でも、しょうがなく、じゃあもうさすがに就職するしかないわ、と思って、うん、ハローワークに行ったら、障害者枠っていうのが世の中には存在しててっていうのを教えてもらった。
初めて知って。
初めて知って、うん、そこで、縁のあった会社に就職しました。
本当に。で、それはもう長いこと結構勤めて。
だから、トータルで、京都で7年半。で、結婚した、すると同時に、辞めたはずが、うん、たまたま帰るとこにオフィスがあったから、うん、大阪の支社来いって言われて、うん、そこでまた2年ぐらいおったんで、うん、約10年。
およそね。
およそ10年ぐらい。
本当に。結婚したのは、ご主人とはどういう出会いで差し支えなければ、
全然。これ大学の時の話に戻るんですけど、うん、大学生やし、暇やし、家帰って FM 大阪ずっと流した。うん。なら、95年に、時に、フィールドオブビューっていうバンドがおりまして、うん、君がいたからっていうデビュー曲なんですけど、うん、で、それを聴いた時に、ね、うん、なんかこの人らかっこいいし、うん、応援してみようって、で、インターネットで、フィールドオブビューって言って検索したら、うん、その時にフィールドオブビューのファンサイトが出てきたんですよ。うん、それこそ掲示板です、
ね、うん、
掲示板。そこでそのインターネット上のお友達っていうのが、だから掲示板で毎日毎日やり取りするんで、はいはい、その掲示板でやり取りするのが楽しかった。
楽しかった。
当時は大学の時に。で、掲示板で遊んでました。うん、なら、その時に、そのフィールドオブビューのある曲、ラストグッバイってかっこいいですねって言ったのかな。
うん、
なんかとりあえずなんかその書き込みがあって、うん、なんか私がそれを見て、この人面白そうと思って、うん、メールのリンクをクリックして、超長文のフィールドオブビューについて語った、
うん、
メールをね、送りつけたんですよ。うん、普通引くでしょ、
うん、
なんか律儀に、だいぶ経ってから返してきはったんですよ。
返事返してくれて。
返してくれて。そこが今の旦那になる人の出会いなんですけど、でも別にそこからいきなり付き合ったわけでも何でもなく、言ったら掲示板の中のお友達の一人やから。
まあそうやね。ほんなら二人で初めて会うっていうのはもう相当後になんね
ん。うん。だいぶ後かな。しばらく掲示板とか、メールで個人とかでやり取りをいっぱいして、しかもみんなで、もう掃除オフ会ですよ。
うんうん、
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
ともちゃん、今日もね、ともちゃんのおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですけど、何かありますか？
ですね、私が人前でフルートを吹いた時に、初めて知らない人から大拍手喝采を浴びた曲を、はい、紹介したいと思います。
はい。曲紹介のほどお願いします。
はい。ディズニー映画アラジンのテーマで、はい、ホールニューワールドをお願いします。I can show you the world shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you?Just let your heart decide. I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view.To tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But now from way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world.
数年後に結婚、結婚なんてすると思いも
してないですね。
してないよね。
だから実は知り合って10年付き合って7年で結婚してるんですよ。
おーすごい。あーそう。
そうだから実はここにもうちの両親の厳しさがまた入ってくるんですけど、うん、普通付き合って7年で結婚って相当長いじゃないですか。最初うちの夫が東京に住んでたのに、うん、勢いで卒業と同時にこっちに来てしまい、
うん、
でも何せ十字の門限の家ですよ私の家。
そうやな、うん、
そんな海の門とも山の門と知らへん人を受け入れるわけがないじゃないですか。
確かに。
家の玄関でさようならが2、3年2年ぐらい、
うん、
で上がってお茶飲んでっていいよがまたそこで2年ぐらい、でそこからご飯食べて行っていいよ、うん、
あ1年2年とか言うてたら結婚していいよが7年ぐらいになるわね。じゃあ最後はもう心よく心よく
もうね
ほんまけ
いやそれがね最初の母がお茶飲んでいいっていいよぐらいの方がまだ早かったんですね、
うん、
全然ご飯食べていいよってなって、最初父ね、
うん、
新聞でこう顔隠して、
うん、
絶対顔見いひんぐらいな、そんなお父さんやったから絶対部屋から出てこへんかったんですよね。
そう
最初お茶飲んでいいっていいよぐらいな時は、
うん、
で私いつもその親に割と横柄な口聞いてたんですよ、
うん、
あの私がちゃんと紹介したいから家でご飯食べさせてほしいって頼んでた、その時もうちのお母さんに対していつものごとく横柄な口を聞いてた時があって、
うん
う
ん、
うちのその当時彼氏ね、
うん、
彼氏は目上の人にそういう横柄な口を聞くっていうのが許せへんかった
もんね、うん、あーなるほど。
それを聞いてほんまよお母さんになんて口聞くんや謝れって言って、そこ座るやって言うから座ってるやん次って言ったら、違うわどれまでって言って、ものすごい剣幕で私を送って、
あそう
お母さんに謝れって言って、で私は
お
んまりにもこういうこと言われたからそこで大泣きしてうわーだって、でそこでその後です奥に隠れてたお父さんがガッて出てきて、おいお前今日飯食っていけ
しょうがないな。
その日からですよ。
マジ？
お父さんが私土下座事件のその日からコロッって態度が変わって、
やっぱり昭和の初期の昭和の男を感じたんや。
家に来てたらなあ今日も飯買って帰食って帰るんやろ。
面白
い。泊まっていったらいいやんぐらいな感じで。
すげえ。
だから結婚するってなった時もええんかうちの子なんてそんなに待ってくれるんかって言って、
うん、
お父さんはすっごいウェルカム状態やったんですけど、逆に母が大変でした。だからそんだけ言ったら私に訓練もさして、だからある意味母は私のそばからこの子は離れるわけがないっていう頭がすごいあったと思うので、だからそのこの子は勝手に私から逃げてったって言って、よういつも言われてたけど、だからそれで頭では分かってるけどうんってなかなか言えへんかった。
そのあたりお母さんも複雑やったよね。で逆にご主人の側のご両親とかはどんな感じやったの？
実はもう最初に付き合うって話になった時に、うんうんうん、当時だから26とかそんなんやったから、うん、もしかしたら結婚する相手になるかもしれないっていう頭がちょっとよぎったから、
うんうん、
付き合っていいんやろうかって当時やっぱり思って、
うん、
ほんまにいいんかどうか親御さんに聞いてくれるかって言って付き合う時に聞きました、
うんうんうん、
ほんならお母さんがお手紙くれはって、当時そのお母さんは介護の仕事かなんかもしてはったみたいでパートで、だから気にもせえへんし、息子が決めた人やったらもう構わへんから障害があろうがなかろうがいいからあなたは付き合いなさいって言うてくれはったから、だからすごい、だからそこはで気楽になりました私は。
彼氏を通じて手書きの手紙を渡してくれ、
そう
めちゃくちゃ嬉しいねそれ、
で実はそのお母さんはその数年後急に本当に亡くなられて、私会ってないんですよそのお手紙くださったお母さんと。
あ、全然会ってない、リアルでは会ってない。
会ってない。
あ、本当に。そうなんや。あ、まあでもそれで結婚してお二人仲良しで、そしたら
基本仲いいですね。
いいですね、それはいいね。 で、まあ結婚生活もお仕事もしたりしながら、フルートはずっと続けて、フルートはどんなところで吹いたりしてたの？
基本は年一回に教室の発表会みたいなのがあるんで、うん、そこで吹くのと、なんかここまで長いこと続けてるからなんか吹いてもいいかなっていうのもあって、うん、友達の結婚式でスピーチする代わりに吹くわって言って、うん、あのそういうので結構吹いてたかも。
ね、細く長くずっと続けてきて、やっぱそれはもう好きなのと。
多分好きなんです。だって普通ね、まず高校卒業したらまず辞めるじゃないですか、
うん、確かに。
高校の時に落ちこぼれやったから先生にまた習いに行き出して、うん、フルートやったら麻痺があっても曲を選べばまだ吹けるやんと思って、うん、音楽は辞めとこうと思って続けてたっていうのがあります。
なるほどね。でまあともちゃんも年齢とともにやっぱり体も動きにくくなっていくかもしれないしみたいな、とかそういう心配みたいなとかあったりするの？やっぱり
もうその40過ぎてから急にその歩きづらくなったんで。
そうなん
や。だから杖もそれがなかったら作ってないですね。
うんうんうん、
ほんまはクルートも立って吹きたいですけど、まあ座って吹いて確実にあの安定して吹けるでもいいかなとも思います。だからもうちょっと体調が上がってきて、最終目標としては一応本番は立って吹きたいなっていうのはあります。
そういう緩い感じがいいよね。でこれから活動の一つして、まあ、フルートもそうやしカラーであったりとかそういうのもこういろんな人に提供していけたらなみたいなっていうのは考えてるの？
かなり考えてます。
かなり考えてます。
かなり考えてます。ただ私がちょっと SNS でこう訴求したりするのが苦手なんで、うん、紹介に紹介に紹介してもらってる方がつながりが強固になるような気がする。
カラーにしてもフルートにしてもそうやし、本当誰かの気持ちにねそっとこう潤いを与えるような活動ってとっても素敵なことやと思うんで、どんどんやっていってくださいな。
ありがとうございます。
子供の頃の自分にメッセージを送るとしたらどんなメッセージを送りますか？
ちょっとこの先いろいろしんどいこともあると思うねんけど、うん、自分を好きになってやりたいことをやったらいいっていうのを言いたいです。
絶対子供の頃のともちゃんは勇気もらうね、
うん、
でこうして人生を振り返ってもらって改めて思うことって何かありますか？
私の中学の時の座右の銘が継続は力なりだったんですけど、うん、今までできてたことが急に何もできなくなって、うん、フルートのこともフルートって何って言って手が届かへんかったこともあったから、うん、それでも継続、これはカラーの先生が教えてくれたんですけど、継続ってねずっと食べ続けることってできないじゃないですか、
うん、確かに。
呼吸って吸い続けることもできひんじゃないですか、うんうん、吐かなあかんでしょ、うん、継続っていうのは間に絶対休みが入るもんやって。だから3日やって1日休んでまた続けたらそれは継続になるから、休みがあるのが継続でそれが普通だからっていうふ
う
に言われたんで、
うんうん、
だからそういう意味で私が今もうできひんかもって思ってても、やっぱりちっちゃい時から30年も続けられたフルートを一生触らなくなることは多分ないと思うんで、好きなことっていうのは続けてたら何かになるかな。
なるほどね。確かに言われてみたらそうよね。
私のフルートも高校の時落ちこぼれでした。でそこでなんか続けてったらある日突然練習が苦じゃなくなり、うん、義理の妹の結婚式で拍手喝采を浴びました、うん、それまでは自分そんな知らない人からよかったよって声かけられることって、うん、それまではそんななかったのに、義理の妹の結婚式以降明らかにみんなに言われるようになったね。だから多分そこから音色が変わってると思うんですよ今思うに、
ね、うん、
だからそういう意味で継続ってみんなガチガチに思ってるけど、うん、休んでもいいからみんなコツコツなんか続けてったらええことあるでっていうのは言いたいです。
あー、それはいいわ。すごいなんか説得力あるね。確かに。今度生まれ変わるとすればどんな人生を送ってみたいですか？
今よりもっと、あ、なんか全国飛び歩いてるスピーカーみたいな人になったら面白いかも。
あー、 あの障害ある人とかに、まあ僕らの仲間とかにもよく聞くんだけど、うん、次回生まれてくるときに健常者で生まれたいとか、そういうのは、
うん、一回健常者では生まれてみたいけど、うん、障害の人も普通にあの仲間に引き入れる健常者がいい。
なるほどね。いやもうぜひぜひ次回生まれ変わるときは全国飛び回って楽しくいろんな風を吹かせる人生を歩んでください。
はい。
応援してます。
ありがとうございます。
いやー、ともちゃんと実は出会って2回目、今日も初めてお聞きする話ばっかりだったんですけども、すごい勉強にもなったし、興味深いお話聞かせてくれて本当にどうもありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これからはね、仲良くよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、今日は長い間ありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ。
木賀ともこさん、素晴らしいお話の数々、本当にどうもありがとうございました。これからもあなたにしか出せない音色で多くの人たちに癒しと勇気を与え続けていってください。応援しています。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com OTEGAMI アットマーク RADIO ドット180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間は、銀行員として働きながら視覚障害者の就労やみんなと童心に戻って楽しめる会の運営など講師ともに大活躍の人、岡田大輔さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。